こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。仙人を60年間追跡調査して分かった健康な人の小さな習慣は、疫学公衆衛生学を専門とする愛平哲也が日本人を長期にわたって観察してきた大規模研究の知見を日常の健康行動へ翻訳した実用的な健康書である中心に置かれるのは、1963年に始まったサイクス研究をはじめとする長期追跡研究であり、一時的な流行や印象論ではなく、生活習慣と健康寿命の関係を集団データから考える姿勢が特徴となる。本書の目的は、特別な健康法を増やすことではない、禁煙、摂取、食事、身体活動、体重管理といった基本を、努力や根性だけに依存せず、自然に続く生活の仕組みに変えることである。医療の助言を個人の診断や治療に置き換える本ではないが、健康情報が過剰な時代に、何を優先すべきかを考えるための基準を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、60年規模のコホート研究を健康情報を見極める基準にする本書の独自性は、健康習慣を効きそうだから進めるのではなく、長期間にわたり人々の生活と病気死亡の発生を追う疫学研究の視点から扱う点にある。紹介されるサイクス研究は、日本人の生活習慣病、脳卒中、心疾患などの要因を明らかにする目的で継続されてきた大規模な追跡調査である。こうしたコホート研究は、ある一時点で健康な人の特徴を見るだけでなく、その後にどのような健康上の結果が生じたかを観察できるため、生活習慣と将来のリスクの関係を考える土台になる。本書はこの種の知見を背景に、流行の健康法や単発の体験談をそのまま一般化する危うさを指摘する。もっとも、観察研究は個人に必ず同じ結果を保証するものではなく、因果関係を単純化して良いわけでもない。その限界を踏まえても、長い時間と多数の参加者から得られた傾向は、日々の選択の優先順位を定める有力な材料となる。健康情報を受け取る側にも、派手な結論より研究の対象、期間、比較の仕方を意識する姿勢を促す内容である。次に、健康寿命を伸ばすための基本原則を、禁煙、摂取、減塩、運動、体重管理に絞る。本書が示す健康の基本原則は、禁煙、過度な飲酒を避けること、減塩とカルシウムを意識した食事、座っている時間を減らして適度な有酸素運動を行うこと、そして肥満を解消、予防することである。新規な方法ではないが、著者はむしろ、この当たり前の項目が長期データに照らしても重要であり続けることに価値を見出している。例えば、喫煙は多くの疾病リスクと関連し、飲酒は量や飲み方によって健康への影響が異なる。食事では、特定の食品を万能視するより塩分過多を抑え、栄養の偏りを整える視点が中心となる。運動も、短期間で体を変える激しいプログラムではなく、座位行動を減らし、継続可能な活動量を確保する問題として扱われる。体重についても、見た目だけでなく、生活習慣病の予防という文脈で位置づけられる。これらは相互に関連するため、一つだけを完璧に行うより、リスクの大きい行動から順に見直すことが合理的である。既往症、服薬、妊娠、飲酒習慣などによって個別の判断は変わるため、必要に応じて医療専門職へ相談すべきことも前提になる。さらに、意志力ではなく無意識に続く健康になる仕組みを生活に埋め込む本書の中心的な発想は、健康をすべきことの一覧として押し付けるのではなく、健康的な行動が日常で自然に起こる環境を作ることである。生活習慣の改善が続かない原因は、知識不足だけではない。忙しさ、通勤、住まい、家族との食事、仕事中の座位時間など、本人の意思だけでは変えにくい条件が行動を強く左右する。そこで本書は、健康な人に見られる行動を特別な自己管理能力の結果ではなく、生活の中に組み込まれた仕組みとして捉える。例えば、歩く機会を日課や移動経路に組み込み、食事の選択肢をあらかじめ整え、睡眠を削り続けない予定を設けるといった発想は、毎回の決断コストを下げる。重要なのは、環境を変えれば自動的に健康になれるという単純な主張ではない。自分が繰り返しやすい不健康な選択を把握し、それを起こりにくくする設計へ少しずつ変える点にある。この視点により、健康は短期の挑戦ではなく、住環境、時間の使い方、人間関係を含む生活設計の課題として理解される。そして、食事、睡眠、活動量の改善を実行可能な小さな単位から始める題名の小さな習慣は、大規模な生活改革をいきなり求めない実践原理を表している。健康行動では、理想的な目標を高く掲げるほど実行できなかった際に中断しやすい。したがって、本書の方向性は、食事、睡眠、運動を日常に定着させるため、負担の小さい変化を積み重ねることにある。食事であれば、塩分を意識した献立や野菜、カルシウムを含む食品を選ぶ機会を増やすこと、 身体活動であれば座り続ける時間を分断し、歩行などの有酸素運動を生活に加えることが出発点になる。睡眠も単に長く眠る競争ではなく、慢性的に睡眠を削る生活を見直す課題として扱える。小さく始める利点は、身体的心理的な負担を抑え、何が自分にとって障壁なのかを確認できることにある。一方で、数分の運動や日々の変更だけで病気を確実に防げると読むべきではない。小さな行動の価値は、継続によって生活全体の傾向を変え、より大きな改善へつながる可能性にある。記録、家族との共有、行動のきっかけを決める工夫は、この原理を現実の習慣へ変える助けになる。最後に、笑い、社会的つながり、住環境までを健康行動の条件として捉える。本書は栄養素や運動量だけに健康を還元せず、笑い、人間関係、ストレス、住環境といった生活の文脈にも目を向ける。これは健康状態が個々の行動の合計だけで決まるのではなく、行動を続けやすくする社会的・物理的条件に影響されるためである。人と交流する機会や前向きな感情を生む活動は、直接的な治療法として扱うべきではないものの、孤立を避け、活動性や生活リズムを保つ基盤になり得る。著者が触れる笑いも、気分が良い時だけに生じる感情というより、日常の関わりの中で生まれる行動環境として考えると、本書の仕組み重視の考え方とつながる。また住まいの立地や周辺環境は、歩く頻度、買い物の選択、外出のしやすさを左右する。すぐに引っ越しができなくても、普段の移動、室内での座り方、地域との接点を見直す余地はある。ただし、住環境や経済条件には個人で容易に変えられない格差がある。本書の示唆を自己責任論にせず、健康を支える環境づくりが社会的な課題でもあると理解することが重要である。結論として、本書は、流行のサプリメント、極端な食事法、短期間の運動計画に振り回されず、健康寿命のために何を優先すべきかを整理したい読者に適している。健康の必要性は理解していても、生活を大きく変えることには抵抗がある人にとって、小さな習慣と環境設計という視点実用的である。禁煙摂取、減塩身体活動、体重管理という結論自体は目新しくない。しかし、本書の価値は、その平凡に見える原則を日本人を長期追跡した疫学研究の蓄積と結びつけ、個人の根性論ではなく、生活の仕組みの問題として再提示するところにある。健康本には、単一の食品や運動法を強調して即効性を期待させるものも多い。それに対し、本書は、長い時間で現れる傾向を重視し、特別な方法を足す前に基本的なリスクを減らす姿勢をとる。もちろん、病気の診断や治療、個別の食事、運動処方の代わりにはならない。それでも、信頼できる健康情報の読み方を学び、自分の生活で最も変えやすく影響の大きい一点を見つけるための堅実な出発点となる。ご支援いただける場合は、愛平哲也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。